皆さんこんにちは、北森恵理子です。このチャンネルでは軽やかに美しく学ぶ女性起業家の SNS マーケティングについてお届けしています。ということで本日は起業塾に入っても成果が出ない原因についてお話しします。今って YouTube とかで起業家さんたちが一般の人たちにも知られるようになって起業したいっていう人が増えてますし、 SNS やブログ、投資とか物販だったり、まあ、いろんな手法の起業塾があるんですけど、その反面ね、起業塾に入っても成果が出る人と成果が出ない人がいるわけですよ。なのでその成果が出ない人の原因について今日はお話ししようと思うんですけどね。私もネットを使った仕事をしているから、10年間ねマーケティング業界にいるわけですよ。その間にやっぱり成果が出なかった時もあれば、成果が出てそこからどんどんね数百万から数千万と稼げたりと、そういう経験をしてきてるんですけど、稼げなかった時から稼げるようになるまでいろいろね人によってフェーズがあるんです。これでね、そもそも起業塾に興味もなければ毛嫌いもしている人は基本的に中身を知らずに詐欺だっていうので、成果が出ない人を見つけるたびにこれ見たことかってね上げ足取るんですね。でね、次のフェーズの人になると、起業塾に入ったけど成果が出なかったと、でもなんでかねその起業塾で成果が出てる人もいるから、この段階になると最初にねやってくる気持ちが、なんで私だけ成果が出ないんだ、私も頑張ってるのにってね、ネガティブゾーンに一回落ちるんですね。大体がこの辺りで辞めてく人が多いんです。私にはセンスがないんだってね。私もこの負のゾーンに10年前に入ったことはあるんですけど、私の場合ね負けず嫌いだったんですよね。なんか負けた気がするって。なのでこの辺りのゾーンの人たちは結構いると思うんですね。ただこのゾーンにいる人たちの危険な思考が、この起業塾だからダメなんだ、この先生じゃダメだ、このノウハウだとダメなんだってね、大体が多責思考になるんですね。当然ながら私もこのゾーンを何度か経験しました。はい、もうお決まりのパターンなんですこれは。だからこのゾーンに入ると起業塾やその講師の悪口言ったり、自分は悪くないって思考がね始まっちゃうんです。でもっていろんな教材を買い漁ったり、いろんな起業塾を渡り歩くんですよ、ヤドカリみたいに。でも成果が出ないと、なんでなんだと。で途中からね、同じ手法の別の教材とか、例えばブログ教材でブログの高額塾とか、まあそんな感じで同じ手法のものを買ったり入ったりするんですけど、ここでね発見があるんです。前の教材や高額塾と全く同じ内容じゃないかってね、おかしいぞって気づくんですね。でここで成果が出ない人の思考は、あーここも同じか、やっぱりもうこれじゃ稼げないんだよって諦めるか、詐欺だって言いまくる人になっちゃうんですけど、成果が出る人のターニングポイントとなる時もここなんですね。まさにここです本当。であれ、教えられてる内容が同じだってことは自分のやり方が間違ってるんじゃないかってことに気づくんですね。そう、成果が出ない原因は自分なんです。で原因っていうのもいろいろあって、そもそも行動量が足りてない人と、行動してるけど間違った方向に進んでて気づいてない人と、何度か成果は出てるけど安定してなくて、自分で分析する力がない、まあ、つまり応用力がない人と、3パターンの原因があるんですね。で行動量が足りない人は物理的に行動するしかないので、オリジナルな要素は全く入れなくていいから、まずは教えられてることを淡々とやりましょう。もうそれだけの話なんですけど、もう厄介なのが行動してるのに間違った方向に進んでて気づいてないパターンなんですね。もうこのゾーンだとめちゃくちゃ疲弊します。でもこのゾーンに入らないと何がダメなのかとかもう分かんないんですよ。やらなくていいこととか茨の道を一回ここで経験しまくるわけです。それでも成果が出ないとおかしいと。でやっとなんか間違えてるんじゃないかなってことで行動を振り返って先生に質問しに行ったりするわけですよ。そのフィードバックを反映して次の行動に進んでいく、ここが起業塾の役割なんですね。 やり方のカリキュラムとかもあるし、基本的な行動の仕方も道筋として教えてくれるんだけど、ぶつかった壁を分析する力、応用力を養うところが企業塾の役割なんですね。で、ここの分析や応用力が身についた人は、別に企業塾に入ってもカリキュラムとかを見るだけで、あとは自分で行動してどんどん分析して改善していくから、質問とかね、講師にほぼないし、勝手に前に進んでいくんですね。だからここまで自立できてる人は、正直教材だけあれば工学塾じゃなくてもいいんですよ。だいたいね、そういう人で工学塾とかコミュニティとかに入ってる人たちっていうのは、ノウハウを教えてもらおうとしてるわけじゃなくて、人脈を作る意味合いとか、どういう運営してスタイルしてるのかなとか、見てるのはそういう部分ですよね。あとはさらに先を行く人たちがどういう思考で動いてるのかなとかを学んだりとかね、はい、そういう感じで入ってたりするんですけど、で話がちょっとずれちゃいましたけど、企業塾に入っても成果が出ない原因っていうのは、結局行動してないパターンがほぼほぼなんですね。そもそも実践してないっていうのが一つで、二つ目が振り返って分析する行動をしてないで、三つ目が改善する行動をしてない、このどれかです。でその企業塾で成果が出てる人が一人でもいるなら、教えられてるノウハウは間違いないんですよ。だけど企業塾やコンサル、コミュニティとか人間がね、どうしても運営してますから、人と人との相性っていうのはあったりはするんですけど、とはいえお金をいただいて運営している場合、サポート体制は整ってるし、ちゃんとね、質問したらフィードバックしてくれるところがほとんどです。だけど受講する側がね、どんだけフィードバックいただいても、聞く耳を持ってなかったり、聞いても右から左へ受け流してたり、間違って捉えて間違ったまま突っ走った行動をしてたり、そういうことをしちゃうとやっぱり成果って出ないんですね。で大体がこのパターンなんですね。私自身も自分の経験を振り返って思うのは、成果が出てない時ってそういう状態だったなって思うわけですよ。ネガティブゾーンとかに入ってたら、講師のせいだとか周りのせいだとか、そんなに難しいことわかんないのに教えてくれないなんてとかね、そんな風に昔は思ってましたし、でもここからだんだん成長してくると、 Google で調べたらわかるようなことを自分で調べずに聞いてしまっていたことが、もうそもそも失礼だったなっていうことを気づいてきますし、質問の仕方とかもね、時系列で質問して講師にね、何が言いたいのか分かんないって怒られたりとかして、もうなんか、なんだこの人ってすごい思ったりとかもしたんですけど、でもここもやっぱり成長してくると、質問する時も何について今質問してるんですよってね、その何を聞きたいっていうのをはっきり伝えて、どういう背景があってこの質問をしたのかとか、その問題をね解決しようと、どんなことを実際試してみたけどそれでも分かんないから今質問してるんですよとか、そういうのをね、前提条件伝えないと、相手も一部だけを質問されても分からないだろうなとか、自分が成長できてるとそういった部分もちゃんと理解した上で質問できるようになったりとかね、これらも全部私がこの10年で失敗した経験からの積み重ねでやっと学習して成長できてるので、もし企業塾に入ってるのに成果が出なくて困ってる人は、まず自分がちゃんと行動できてるのか、あと行動を振り返って分析してるか、分析した結果改善するべきところとか仮説を立てて検証してみてって、次の行動にちゃんと反映させているのか、このあたりをね、よく考えて行動するとだんだんと成果って出てくるようになるので、ぜひやってみてください。はい、ということで本日は企業塾に入っても成果が出ない原因についてお話をしましたが、いかがでしたでしょうか。また次回も女性起業家のための SNS マーケティングや成果を出し続けるためのマインドについてお話ししていきたいと思いますので、ぜひこの音声へのいいねとチャンネルのフォローをしていただけたら嬉しいです。本日は以上となります。ありがとうございました。